ルカの福音書1章26節から38節を通して、父の母マリアの生涯になられたいと題して、赤井牧師に聖書からクリスマスメッセージをしていただきます。
改めてクリスマスおめでとうございます。今年は一番早いクリスマスの日曜日かなと思います。この間サメリ幼稚園の半中会保護者会の中で、主イエスを思う母マリアの生涯ということでお話をしました。で、改めてクリスマス礼拝用のメッセージを祈ってた時に、その時クリスチャンとしては数人の方がいらっしゃって、それ以外のお母さん方が多かったんですけども、改めてこのテーマでもう一度メッセージを準備をして今日に備えました。で、ここでですね、マリアのことを思いますときに、本当にその生涯が私たちの大きな模範であることを思います。御使いガブリエルがマリアに、恵まれた女へおめでとうと挨拶をしました。ガリラの山中、小さな貧しい村ナザレの一つにダビデ王の家系の出身とはいえ、世は移り変わって今は落ちぶれの身っていうか、もう見る影もない貧しい田舎の大工さん、その許嫁となった一人の少女というべき、まだ若い女性です。人知れず咲いてまた枯れ果てる谷間の百合のような若い女性、一労働者の名もない妻としてその日暮らしをしつつ、一生終わるのがマリアの定めでやったと思います。ところが全能者の目はこのマリアの上に注がれました。驚くべき人類救済のための大きな御業の土台となる御子イエスの受肉、神が人となるというのを受肉と言います。受肉降誕に関わる大きな大きな役目を務めるために彼女は選ばれたのです。なんという光栄でありましょうか。主の母として、諸女マリアとして、多くの人の崇拝の的となり、やがては礼拝される身となっていきました。初代教会において最初の教会の時代は一人の強い女性として描かれていました。ところが次の時代になりますと、王座、その王様が座るような宝座に御子イエスは座り、母マリアは冠を頭にいただいて御子イエスのもとに座る、そのように描かれました。さらに時代が変わって、移り変わって逆転します。母マリアは御子イエスの上に描かれるようになります。もっと時代が変わって、ついに行かれる神の御子イエスをなだめる母としてマリアは描かれるようになります。人間のいろんな勝手な思い、愚かな思いがだんだんとそのような形に絵に表されてきました。それは誰の仕業でしょうか。私は悪魔が真理を曲げて迷信を作り出させていくのだということを思わずにおれません。 プロテスタントの私たちはもちろんマリアを人間であり人間以上の何者とも思いません。マリアを拝みません。しかしイエス様をお腹に宿しイエス様を抱いてあらゆる困難と誤解に耐えてイエスを養い育てたマリアの功績は非常に大きいと思います。ですから尊敬をいたします。拝みませんが尊敬します。天の父なる神様はこの荒れ果てた地上にただ一人御子イエスを委ねるに値する女性を見出しました。そのマリアが世々にわたって幸いな女性だと言われる理想的な女性、神も人も許すところの人物ということでありましょうか。その理想的な女性の典型として見るマリアの特別な性質、そのいくつかを今日は学びながら、しかもその生涯の中にイエス様との関わりを見ながら、私たちはマリアに習っていきたい、そのように思うのです。説教のアウトラインお手元にありますでしょうか。ご覧いただきますと、イエスのご生涯の誕生の時、少年時代、成人してから十字架の上で昇天後というふうに整理しました。このそれぞれの時にマリアがどう関わったか、そこで誕生の時です。マリアの性質といえば謙遜と信仰と思慮深さが目立ちます。私は主の8ためですと、この読んでいただいた1章38節にあります。癒やしい8ためにと48節にあります。マリアは驚きながら、こんな主の8ために過ぎないものがどうして褒められるのかわからなかったのです。何の値打ちもないものに与えられる恵みだということがわかるまでは、マリアは安心して受け止めることができなかったと思います。謙遜というのはへりくだろうとする努力ではありません。本当の自分を知ることです。小さくなろう小さくなろうとするまでもなく、もともと小さいもの、へりくだるまでもなく、すでに虚しいもの、その虚しい自分をありのままに知ること、それが本当の本物の謙遜でしょう。幼子のように無邪気で単純で透明な心、それに対してへりくだろうと努力する人は、それは結構なことですが、いつしか心ひそかに自分の謙遜を誇るようになってしまう時が来るかもしれません。世の中で何かわざとこしらえた謙遜ほど醜いものはない、そんな経験をするのではないでしょうか。彼女はただただ自分を忘れ、うっとりと主の栄光に見とれながら心の限り主を賛美していた女性でありました。謙遜、それについて信仰です。45節にエリサベスとの出会いがあって、エリサベスが主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。エリサベスというのは祭司ザカリアの妻で、ザカリアは この年の神殿で香を焚く当番をくじで当てた人で、バプテスマのヨハネのお父さんお母さんになった人です。年を取っても子供はできないと諦めていた。ところが神様が、あなたのそのエルサベスは男の子を産むということを聞きます、そんなことはあるはずがないと言って逆らって、ついに生まれるまで口が聞けなくなりました。乙女マリアは受肉降誕、神の一人子を宿すということを一つも信じることができなかったんです。現代人の私たちが信じることが難しい以上に、本人はもっと難しかったと思います。まだ嫁いだこともないのに、太陽の神がその体内に宿られることを信じるというのは、もう無茶なほど大胆な信仰です。信仰のないところに神様は働かれません。最大の奇跡は最大の信仰を必要とします。素直に信じたマリア、それに比べて不信仰で口が聞けなくなったザカリア、比べながら主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人マリア、あなたはなんと幸いでしょうと、マリアの信仰を称えたんです。マリアの生涯は信仰で貫かれていました。夫イーナスケヨセフの誤解に対して一言も弁解せず、神様が彼女のために弁護してくださるのを静かに待ち、人々の誤解の真っ只中で慌てず騒がず、一言も弁解しないで、ただ静かにより頼みながら、主が一切を明らかにしてくださるのを待ち続ける信仰の人でした。マリアのこのような謙遜や信仰という特性とともに、もう一つ思慮深さを見ることができます。ルカの福音書を開いてますから、2章の19節、次の次のページあたり、2章の19節。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。これらのことというのは、羊飼いが野原で野宿しているときに、羊飼いが現れ、栄光を賛美し、そして、今日ダビデの町に救い主が生まれた。お金、海幕に寝ておられるよと言ったので、駆けつけて礼拝を捧げたというあの記事です。そして羊飼いは、弟子たち、イエス様を拝んだ後、町に、伝えに行ったんですね。で、それをずっと見届けたマリアが、この19節に、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。心に収め、思いを巡らしていた。ここにマリアの姿を見ます。真摯、黙想、瞑想する。それは人格を非常に深くします。御言葉を、旧約聖書の御言葉を日々味わっていたと思います。なぜそう思えるのか。先ほどルカの福音書を読んでいただきました。その後マリアの賛歌があり、今日賛美歌の95番で歌いました。あれは旧約聖書の一言一言が綴られているんです。御使いガブリエルの受胎告知を聞くと、もう旧約聖書の御言葉が溢れてきて神様を賛美しています。日頃からマリアはどれほど旧約聖書に親しんでいたかよくわかります。神の言葉を心に留め満たされていたので、御言葉が本流のようにほとばしり出たんです。御言葉の黙想は尊い人格の根底をなします。直 会学校やサメリオ船や祭科でいろんなところで聖書の言葉を覚えている子供たちに少しずつ人格が培われていく、それを仕事に味わっていくことが大事です。しかも思い巡らしていた万事について思慮深かったのです。祈り深く思慮深く主の御前に日々の歩みを運んでいました。ちょうど氷山が一角を10分の1ほどの一角を海上に表し、ほとんど9割近くを海に沈めています。そしてその大きな大きな隠れた力で大きな船を沈めるようなものです。その力が神様の御言葉を聞いて静かに黙想する中で与えられてきます。誕生の出来事の中でシメオンという老人が登場します。同じルカの福音書の2章その後半34節5節にシメオンの言葉の締めくくりがあります。シメオンという老人はあなたは生きている間に救い主に出会うでしょう、それまでは死にませんという見つけを聞いていました。そして神殿に宮参りに来た連れてこられた赤ちゃんイエスを見て、もうこの目で救い主を見たから私はいつ死んでもいいと言ったんですね。その後お母さんのマリアさんに、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。いやーひどいことを言いますね。もう生まれてでお母さんが赤ちゃんを抱いて喜んできてるのに、この赤ちゃん大きくなるとあなたの心は剣で刺し貫いてような思いをする、多くの人の心がそこに現れてくるんだとこう言うんです。これは十字架の予告ですね。この赤ちゃんがやがて大きくなって十字架につけられるのを目の当たりにすると言ってる。その他のいろんな苦しみをあなたは受けるでしょうということをマリアに言ってる。そんなことがありました。それやこれやもうマリアは心にじっと留めていたと思います。というのはこの後次のポイントの少年時代のイエスのことが2章の41節から記されています。よくクリスチャンはよく何度もこのことはご存知なんですが、12歳になって毎年エルサレムに都詣をする巡礼の旅に、まあ、お祭りのように親族知人と一緒に行列を作って旅をします。これは嬉しい旅ですね。賛美しながらこのエルサレム神殿に行っては帰ってきます。年に一度の年次行事、帰り道にイエスの姿がない、もう慌てて探し回りながらとうとう3日がかりでもうエルサレムに着いた。もうだいぶ帰っていたんですね。するとイエスは、少年イエスは神殿の庭で宮の教師たち、旧約聖書の学者たちと話し込んでいて、もうこの少年の知恵と答えにみんなは驚いていた。でもお母さんのマリアさんはなぜこんなことをしたのかと、お父さんもお母さんも心配したのじゃないのと言って叱ります。するとイエス様は、私がお父さんの家にいるのは知らなかったんですかと。お父さんというのはヨセフのことではありません。神殿の主、全知全能の誠の神様が私の天の父だと言った。でも何のことか両親ヨセフとマリアは分からなかった。ところがこの51節に、母はこれらのことを皆心に留めておいたとある。
やっぱり思慮深く、あれはどういうことがあったんだろうかといろいろ思っていた。この時ですね、もう一つのことは、イエスは一緒にナザレに下り、ナザレに帰って両親に仕えられた。神の子である自覚を持ちながら、イエスは父と母に仕えたんですね。あなたの父と母を敬いと、聖書にある通り、イエス様は良き模範でした。子供たちは、お父さんお母さん、大事にしないといけませんね。うっせえ。ね。そんなこと言っちゃいけませんね。さて、そこで、この思慮深さを赤ちゃんの時、時代と、少年時代のイエス様の時に、マリアは両方示しているんですけども、それからずっと、長い間マリアのことは聖書に出てこないんです。いや、イエス様のことも12歳のあと30歳頃になるまでは聖書に書かれていません。イエス様が成人して公に伝道を始められるときに再びイエス様が現れ、そこに時々マリアは登場します。そこでこのマルコの福音書を見ていただきましょうか。ルカの福音書、ルカというお医者さんが書きました。マルコという人はイエス様のお弟子さんの漁師ペテロの付け人ですね。はい、注射です。マルコの一章、マルコの一章の14節、15節もとても有名です。マルコの福音書は、マタイやルカと違ってクリスマスの出来事を書いてないんです。大人になったイエス様の出来事から書き始めています。で、しかもイエス様が洗礼を受けられた。誰から洗礼を受けたかというと、バプテスマのヨハネ、戦車ヨハネ。このヨハネさんこそ、あのお腹の中でマリアさんと出会って、お腹の中、マリアのお腹の中の赤ちゃんと出会ったエリザベスの中の赤ちゃんが小踊りをした、喜んだ。そのザカリアとエリザベスの間に生まれた人がバプテスマのヨハネです。親戚でした。で、バプテスマのヨハネはイエス様がやがて人間の中で最高の人物だと言われたんです。で、そのヨハネがイエス様に洗礼を授けました。で、この一章、マルコの一章の14節に、洗礼の後イエス様が荒野で悪魔の誘惑を受けた、そしてヨハネが捕らえられた後とあります。ヨハネは王様のヘロデが間違ったことをしていたので、王様を恐れないで、はっきりと間違ったことは間違ってると言ったので、捕まったの。正しいことを言ったのに捕らえられて、牢屋に入れられた。やがては首をはねられて死にます。ヨハネほどの英雄が捕らえられた。時代はだんだんだんだん悪く暗くなっているとき。そのときイエスは、15節。時が満ち、神の国が近くなった。もっともっと時代は悪くなる。そして今こそ神の国が近づいている。だから良き訪れを伝えなければならない。これがここで言う時です。ある時ね、イエス様はマリアさんに言ったと思います。お母さん、時が来ました、行かなければなりません。そんな会話だったんでしょう。あまり詳しく言わなかったと思います。そう、分かったわ、気をつけてね。こんなことだったんでしょうか。寂しいけれども送り出しました。もうその時マリア
の生活を支えるイエスの弟たちはもう一緒に働いていて、マリアの生活は十分他の兄弟たちが支えることができたでしょう。でも子供はいつまでたっても親から見れば子供です。心配したと思います。時が満ちました。何の時ですか？福音を述べ伝えるべき時、公にユダヤとガリアの地域をずっと回って福音を述べ伝える時でした。実はこの後ですね、3章にイエス様がいろんな不思議なことをなさって奇跡の数々をして、人々に人気絶頂で囲まれている時にマリアと兄弟たちが訪ねて、でイエス様のに面会を求めるんですが、イエス様は取り継いでくれた人に、あなたの兄弟、母、兄弟って誰ですかと。で、むしろ兄弟、母とか兄弟というのは神の御心を行う人こそが兄弟姉妹なんだと、こうおっしゃってますね。教会でクリスチャン同士が兄弟姉妹と呼び合うのは、そういう神の家族としての兄弟姉妹のことでしょう。こんなやりとりがあったんですが、まだこの時はマリアも兄弟もイエス様を信じてませんでした。むしろ心配していたかもしれません。ヨハネの福音書を見て、終わっていきたいと思いますが、このマルコ、ルカ、その次のヨハネの福音書、もしお開きになれる方はヨハネの福音書の2章に、もう一回成人したイエス様にマリアが出会ってる場面が描かれています。マルコ、ルカの福音書の2章というのは、聖書175ページ、新約聖書175ページです。聞いてくださってもいいんですが、簡単に言いますと、イエス様がカナというガリア湖畔の、ガリア地方のカナという小さな町で結婚式があった。小高い山のふもとにあるんですね、カナという町はね。で、そこで親戚になるんでしょうか、結婚式に招かれた。イエス様も弟子たちも招かれたんです。で、縁竹縄、ブローチがない、大変だ。で、身内のように心配をしてマリアさんがイエス様に頼むんです。ブドウ酒がありません。イエス様の答えが振るってます。4節、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう。冷たいですね。女の方、と思います。お母さんに、女の方、私の時はまだ来ています。救い主としての自覚を持っていらっしゃって、母ではあるが一人の女性、そして私の時はまだ来ていない。この時っていうのは、時は満ちたという時とどう違うんでしょうか。十字架の時でしょうね。救いを成し遂げるために十字架にかかって死の、その事柄を指していってると思います。マリアさんもマリアさんです。五節を見ると、手伝いの人に言いました。あの方が言われることは何でもしてあげてください。女の方と言われてですね、逆らわないで、あの方が言われること。ここにマリアの心の変化を見ますね。結果、2章の11節を見ると、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光、神としての栄光を表された。そこで、それで弟子たちはイエスを信じた。信じた。弟子たちは信じた。マリアは信じたと書かれていないんです。信じたんでしょうか、信じなかったんでしょうか、どうだったんでしょうか。皆様はどう思われますか。信じなかったにしても、 感じるところがあったんではないでしょうか。この後マリアの姿が福音書の中に出てくることはイエスの生涯の終わりの頃に出てくるんです。ヨハネの福音書開いてますから19章、最後の19章ご覧ください。ヨハネの19章、これは十字架の場面が描かれている箇所です。でこの23節、221ページの23節から見ると、ここで兵士たちはイエスを十字架につけて着物を剥ぎ取って、そしてこのくじ引きをしている、そういう中で25節を見ると、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクルパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。三人のマリアと名のつく女性がいて、イエスの母マリアがいた。久しぶりに登場します。ここで断末魔の苦しみの中でイエスは愛する弟子ヨハネ、このヨハネというのはヨハネの福音書を書いたヨハネで、バプテスマのヨハネではありません。バプテスマのヨハネはもう死んでいますから、お母さんのマリアに女の方、ここでも女の方、そこにあなたの息子がいます。ヨハネに、そこにあなたの母がいます、あとをよろしく頼む、お母さん私に代わってヨハネに頼ってね、ヨハネあとは任せたよ。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。老後介護を任せた。救い主ではあるが、母を女の方と呼んだけれども、老いゆく母の老後をヨハネ頼むよ。このイエスの十字架を見上げる母マリアは、あのシメオンが、この子は剣をあなたの胸に差し刺られなく抜かれるような思いをするでしょうと言った、その出来事がこの時です。そんなマリア、私はトルコに教会の10人近い方々と一緒に旅をして、人のたちの後を訪ねた時に、エテソという町の中にマリアの家というところがあって、ヨハネがマリアを引き取って、そこでマリアが老後を過ごしたであろうという、そこを訪ねたことがあります。思い出します。本当にこのイエス様の優しさを思います。マリアの信仰と、そして従順を思います。実はもうこの時マリアは信じていただろうと思うんです。十字架のそばまで一緒に来てるっていうのはそうだと思うんですが、しかし復活のことはまだ弟子たちも他の女たちもまだ信じていなかったということがわかります。復活の出来事は実はなぜかマリアは書かれていないんです。マリアのことは復活の出来事に関してはどこにも出てこないんです。復活して天に帰っていかれた昇天後、一箇所だけマリアと兄弟のことが出てきます。それがこのヨハネの次に出てくる人の働きの一章14節です。228ページ、この人たちは、婦人たちはイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。マリアがイエスの兄弟たちと共に登場して祈っていた。神様に祈り、救い主イエスが 言われた約束の聖霊が来るのを待って祈っていたんです。もちろん信じていたでしょう、救いの人。もう復活もこの時はみんな信じていたんです。こんな風にイエス様の出来事とともにマリアがずっと寄り添っていたことがわかります。そして最後は信じていった。クリスマスに私たちはイエスの母となったマリアのことを思いますが、生涯どうなっていったかというのを今日聖書を通してみました。もう終わりたいと思うんですが、そして最後にマリアの特性は従順であったということです。私たちの発しためです。お言葉通り好みになりますようにという言葉のように、栄えの道は十字架の道でした。本当に夫ヨセフの誤解、不義の女は石で打ち殺せという厳重な立法の定めがあり、怯えつつシメオンのあの心を刺し貫こうとする剣の予告があり、カインの女と叩けられたその日から十字架のもとに立つ日まで、マリアの心は絶えず一寸先闇の生活の中で、絶えず恐れや悲しみの荒波が優しい彼女の心に押し寄せていたと思います。しかし彼女はいつもけなげに従い続けました。本当に女性の鏡のような人であります。その一番中心は神の御心に従順である。男性もそうです。強いたくましい男性もやはり神に従順である。キリストこそ、キリストにこそ満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っているという時に、男も女も模範とすべきイエス様は父なる神の御心にすべて従った。ゲッセマネの園でも、我が心ではなく御心をなるように。イエスの生涯を振り返った人パウロはピリピの教会に書き送った手紙でこう言っています。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。話をマリアに戻します。マリアは実に成長的な理想の女性、しかし自分を隠しながらなお女性の尊厳と栄光を万世にしました偉大な主人です、夫人です。もし彼女が自分を表そうとすれば、イエスの生涯は幼い時ああだったこうだったと言えるのに、生涯沈黙の中に過ごし、人目を避け、人に知られるのを好まず隠れた生涯を送ったのです。彼女が聖なる聖母マリアとして崇拝され礼拝を受けるようになったことは、どんなに悔しく思っているでしょうか。人々が、弟子たちがイエスに言いました。あなたを宿した体、あなたが座われた乳房は、なんと恵まれていることでしょう。本当にそうです。ところがイエス様は言われたんです。一番、レジュメの一番後に書きましたが、いや、幸いなのは、むしろ神の言葉を聞いて、それを守る人たちである。神の言葉を聞いて、それを守る。あなたのお言葉通り好みになりますようにと、私たちも主に申し上げ、日々生活し、マリアのようになりたいと思います。お祈りしましょう。 神様、自分の思い通りに自分のしたいように生きるという現代の中で、それが美徳と言われる時代の中で、私の思いではなく神の御心のように、そんなマリアに私も習うものになりたいと願わされます。そんな人が挑戦で受けました。そんな人を大人の中にも子供の中にもたくさん起こしてください。イエス様によってお祈りします。